皆さんは12年に一度馬年に執り行われる三船祭りをご存知でしょうか。三船祭りは鹿島神宮最大の祭典。湖上で繰り広げられる一大絵巻は圧巻で、見る人の心に感動を与えることでしょう。このコーナーでは2026年9月に迎える三船祭りの魅力や見どころをご紹介していきます。鹿島神宮へはご案内は水井美沙です。今月は鹿島神宮の文化研究所所長大津忠夫さんにお話を伺ってまいります。大津先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、今月3月は鹿島神宮にとって大きなお祭り、斎藤祭が再興されていますね。この地方に春を告げるお祭りと認識していますが、斎藤祭の歴史や祭りの内容について少し教えてください。
はい、斎藤祭は、鹿島神宮や鹿島地域の人々にとってとっても大事なお祭りですよね。
はい、
今年9月に行われる三船祭りは鹿島神宮にとって最古最大の祭礼と言われますが、斎藤祭は鹿島の大神様の御分霊が当番に選ばれたアザ地域の鎮守様にお静まりになり、そのアザの人々に1年間にわたって多くの行事を通して関わりを持っていただく行事ですので、
はい、
最も長い期間をかけて行われるという意味で最長の祭礼という言い方をしても良いのではないでしょうかね。
ああ、そうですね。地域の皆さんも本当に長い時間をかけて準備をして当日お囃子されていますよね。
はい、ところでなんですが、
はい、
斎藤祭って面白い名前だと思いませんか。
そうですよね。
はい、祭り頭祭りと書きますよね。
はい、
斎藤祭の名称は祭りの当番になる村、まあ、アザと呼びますけども、
はい、
まあ、その祭りの中心頭になる村、つまり祭りの頭、祭りの頭を決めて実施するというところから来ているという説もありますし、はい、研究者の中には、まあ、1年間の祭りの頭、スタートを切る祭りと解釈する人もいるんですね。
うんうんうん、
ですので春3月の初旬に行われますので、先ほど水井さんがおっしゃったように、この地方に春を告げるお祭りとして認識するということは非常に自然なことだと思いますね。
はい、改めて斎藤祭というね、この言葉名称についてもご紹介いただきました。はい、ありがとうございます。
はい、
さて、このお祭りにはどんな意味があるんでしょうか。改めて教えてください。
はい、お祭りの意味っていうのはこの時代によって、あるいは環境によっていろいろな解釈がされてますけども、うん、まあ、時代ごとに幅があってもいいと私は思いますけれども、
はい、
まあ、武三日寿の大神様は武の神、強い神様として非常に有名ですが、五穀豊穣や大漁など人々に幸せをもたらしてくれる神様でもありますので、
はい、
歌を歌い歌詞棒を組み合わせながら勇壮な姿で踊るっていうことが、
はい、
春の木といいますか、春の毛ですかね、を呼び起こすといった意味が込められているというふうに考えても良いのではないでしょうかね。
そうですね。はい、あの歌を聞いて、そして歌詞棒の組み合わさった時の音をね、
はい、
聞くと本当にこの地域に春が来たなということを毎年感じております。
はい、
さて、前回にもお話があったように、鹿島神宮は時の政治の中心勢力から熱い信仰を受けてきたというふうに思います。
はいはい、
戦国期あたりは政治体制の混乱などもあり、それまでの好待遇が期待できない時期もあったのではないでしょうか。
そうですね。確かに古代の天皇や貴族を中心とした社会や、鎌倉時代の源頼朝、江戸町時代の足利将軍家などから絶大な信奉を受けておりましたけれども、一定の秩序が崩れてしまって全国が騒乱に巻き込まれた時代は、鹿島神宮にとってはとても厳しい時代だったと言えるかもしれないですね。で、社殿の建て替え等にもご苦労された時代があったようです。ただその時代には塚原牧伝のように、まあ、標本家として名前を挙げるなど鹿島ゆかりの人物が活躍した側面もありますよね。
はい、 塚原牧伝素晴らしいですね、
はい、
さあそのような時代に鹿島神宮はどのような活動をなさったんでしょうか。
はい、戦国時代の終わり頃から江戸時代の初めの頃に鹿島神宮は今でいういわゆる発想の転換をしていると思うんですね。
すごい、
はい、信奉者が自発的に来宮してくださることを待つだけではなくて、こちらから多くの方に鹿島神宮を知っていただき、積極的に来宮を促すという広報活動に力を入れていったようですね。
その頃から PR していたんですね、
はい、
その役割を担った人たちは、
はい、
鹿島のことぶれと推しと呼ばれる人々でしょうか。
はい、その通りです、
うん、その取り組みは実際に効果を上げたということなのでしょうか。
はい、推しの人たちは関東一円、特に茨城県、千葉県、そして東京、まあ、当時の江戸で盛んに活動されたようです、
はい、
特に江戸ではとっても効果があった。たくさんの人々が鹿島神宮を知り、鹿島の狼様のお力を信じて鹿島講ですねと呼ばれるようなグループを作って神宮に参拝するというようなことが江戸時代には多くなってきたようなんですね。で、神宮の参道にある石の灯籠などもそういう講の人々が信仰の証として奉納されたものが多いですね。
あ、そうなんですね、
はい、
今度灯籠をよく見てみたいなと思います、
はい、お願いします。
さて江戸末期には生杖が流行しましたが、
はい、
推しの活動は地震生杖とも関係というのはあるのでしょうか。
はい、大いに関係しますね。
ああ、そうなんですか、
はい、推しの活動の成果もあって江戸で鹿島に対する信仰が、まあ、流行のように広まったんですね、
うんうん、
で最も分かりやすく捉えられた御神徳が鹿島の狼様が要石で地震を起こす大ナマズを押さえつけているという地震よけの信仰だったんですね。ちょうどその信仰が浸透したその時期、幕末でペリーの黒船がやってきた頃ですが、江戸で直下型の大地震、まあ、時代の名前を取って安政の大地震といいますが、はい、起きてしまったんです、
うんうん、
その地震の混乱の中で最も影響力のあるメディアであったカラバンと浮世絵版画に鹿島の神と地震についての話題がたくさん取り上げられたんです。その浮世絵版画の中で鹿島の神と要石とナマズが描かれていたものが多かったので、
はい、
いわゆるナマズ絵っていうふうに呼ばれているんですね。それが非常によく売れた、爆発的に売れたというふうに言われています。
はい、ナマズ絵は浮世絵版画ですから、
はい、
商品として売られたものなんですね。
そうです、はい、
今爆発的に売れたということでしたけれども、はい、鹿島の神や神宮のことを知っている人々が江戸時代の江戸にはこの生杖によってね、
はい、
浮世絵版画の爆発的な売れ行きによって多かったということの証明にもなりますね。
その通りです。
なんかすごいですね、
はい、
生杖っていうのはよく聞いたこともありますし、
はい、
実際に県立歴史館とか、
はいはい、
そういうところで拝見したこともあるような記憶もありますけど、
はい、
今、はい、見ることはできるんですか。
茨城県立歴史館には100種類を超える生杖がありますけれども、
はい、
まあ、鹿島市でお持ちの生杖もあるんですけれども、
うん、
いつでも展示っていうわけにはいかないですよね。
そうですよね、
はい、
まあ、そういう展示がされる機会に、
はい、
ぜひ皆さんその場所に足を運んでいただいて、
は
い、
書籍等はたくさん出てますので、
うんうんうん、
それで拝見するってことはできると思います。
あ、
はい、
そうなんですね。書籍だと写真みたいに写っているっていうことなんですね、
はい、
やっぱり地震よけなら要石って鹿島の昔のカルタにも出てきてますので、
はいはい、
ご存知の方も多いかなと思います。改めてその浮世絵版画が爆発的に売れて、
はい、
それによってこう鹿島神宮が、ね、江戸の皆さんにもよく知っていただける、
うん、
多くの PR にもつながっていたっていうのは改めて、
はい、
今日は大感動でございました
ご理解いただければありがたいと思うんですけども、
はい、
はい、
分かりました。今日は斎藤祭の話から、そして生杖の話まで幅広くお話をいただきました、はい、さあ今日は鹿島神宮の文化研究所所長の大津忠夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鹿島神宮アワー。このコーナーは鹿島神宮の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。それではまた。